ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室の中須さんと、そして本日は、京都 NPO センター常務理事の平尾隆之さんをお迎えして、 NPO と経営ということをキーワードにお話を展開しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ね、もう10月を待つということで、はい、年度末に向けて皆さんいろんな活動がね、年末に向けていろいろあるでしょうし、来年度どうしようかなみたいな計画を徐々に立て始める時期かもしれないですね。助成金なんかもシーズンですよね。
今ちょうどピークですよ ね、
ピークですね。
今種をまかないと春に入ってこない
ですね。そうなんですよね。、なので来年度の計画を多分、助成金などを書きながら、どういうふうにこの活動を発展させていこうかとか、新しくこういうことやってみようかみたいなことを種をね、こう作る作業をしてるでしょうね。そういう時期ですので、今日もね、それもあるんですし、台風なんかもね、たくさん来ていましたし、ね、ちょっと天候がこの間おかしい状況はありますけれども、その点でいくといろんな災害も含めて、ラジオカフェとしてもどういうふうに対応できるかななんていうことも、もっともっと考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますが、そういう話含めて今日は、たっぷりこう話をしていきたいと思いますが、その前にロキンさんの方では共同シンポジウムがまたありますね、は
い、そうですね、
はい、
先月もちょびっとご案内をさせていただきましたが、来月11月の25日、
はい、
神戸の三宮が会場にはなるんですけども、共同シンポジウム2017 in 兵庫ということで、労働金庫と共同組合の、はい、県の集まりでございます、うんうん、兵庫県生活協同組合連合会というのがありまして、はい、そこと、連携しまして、シンポジウムを開催するということになってまして、
ね、なるほど、
今回で5回目になるんです。実は、はい、去年は和歌山でやって、その前は滋賀でやって、で京都で初っ端は最初は奈良でスタートしたという、
なるほど、
そういう、各県をぐるぐる回って、今回5回目は兵庫でやろうということになりまして、兵庫は協同組合の、発祥の地ということもございまして、やっぱり原点を見直そうというようなことも含めて、
はい、
今現代社会ではいろんな子どもの貧困の問題とか、希望の曇りだとか、
はい、
若者の、就労の問題だとか、いろんな課題がありますんで、そういった課題をどう解決していくのかっていうようなことが、なかなか行政のところでは限界があったり、
はい、
それは地域の市民、あるいは市民が集う、集まっている労働組合なり生活協同組合が、はい、こういった課題をどう解決していったらいいのかっていうのを、少し原点を振り返りながら考えようというようなシンポジウムです。
なるほど。
で、当日は日本生活協同組合連合会の6月までは会長を務められてました浅田克美さん、
はい、
今現在顧問でいらっしゃるんですけど、この方と、労働者福祉中央協議会というのが労働福祉運動の中で、
はい、
中央組織がございまして、
うんうん、
そこの高橋仁さんというアドバイザーの方、お二人とも東京の中央の方でいろんな団体を束ねてこられた大御所の方でございますけども、はい、お二人に基調講演とか講演でご登壇いただいて、そういった原点のお話から、今現在どういった問題に現在どう取り組んでいるのかっていうようなお話を、定談という形で、させていただいて、で、参加者とともに考えようと、多様な助け合いの力が社会を変えるというようなテーマで、
はい、
開催をしたいなというふうに思っています、
なるほど、
はい、
ということで、これがですね共同シンポジウム2017 in 兵庫、多様な助け合いの力が社会を変えるということで、はい、11月25日土曜日1時半から4時半13時受付開始です、はい、参加無料ですの で定員が300名、
はい、
で参加申し込みは、ホームページからもできますか。
はい、労働金庫のホームページからもできますし、はい、共同シンポジウム2017で検索いただくなりで出てくると思いますし、はい、私どもの労働金庫のホームページからでもご覧いただけますの です、
ね、この各支店にもあれですか、このチラシは
労働金の支店にも置いてますし、はい、ネットの方で見ていただいたらチラシが貼り付けてますんで、
う
ん、
なるほど、
そこに申し込みが手続きが載ってますから、
はい、
そちらでお申し込みいただければ結構です。会場は兵庫県農業会館というところ、
はい、
友戸町駅から、はい、徒歩10分ぐらいですかね。
そうですね、は
い、というところにございますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいなということです。
はい、はい、ありました。そしてこれはまた今年
今年も
ということですけれども、はい、前回のね、はい、先月の最終週は、はい、実は去年のアワードの大賞を取った、
はい、
団体さんに来ていただきました。
そうですね、
子どもの自立支援スマイルの、ね、はい、方に来ていただきましたけれども、今年も始まります、はい、NPO アワードということで、はい、募集が12月1日から始まりますね。
そうですね、はい、これも私どもの労基のホームページですでに掲載をしてますので、詳しくはそちらご覧いただければと思うんですが、
はい、
子育て支援の団体、子育てを専門にされている団体じゃなくても、
はい、
子どもさんの環境をどう整えようかとか、子どもさんを育てる親、お母さんお父さんをどうサポートするのかとか、ね、はい、子どもがキーワードになってますので、そこに関わるいろんな取り組みの企画を出していただきまして、
はい、
その企画の内容を、うん、審査をさせていただいて、大賞優秀賞奨励賞ということで、50万、はい、1団体大賞ということになりますが、ふって応募いただければと思ってます。
なるほど。
であと小さい団体といいますか、予算規模が200万以下 の NPO 組織をまだ作ってないとか、はい、任意団体でも OK としてますので、うんうん、
はい、
そういった団体が、育みコースというふうにネーミングはしてるんですけども、1団体、10万円ということで4団体に、これも助成ということで、うん、させていただいてますので、そういった企画を今練ってられる方とかね、
はい、
こういった活動したいんやけどもっていうようなことを考えてられるいろんな団体さんはご応募いただけたら嬉しいなということです。
なるほど。この NPO アワードですけれども、はい、ロキンさんで、お客さんに融資をした教育ローンの合計額の 0.05% が原資になっているということですよね。ぜひ近畿ロキン NPO アワード、 NPO アワードで検索すればできますよね。
で今年からね、去年まではちょっと応募いただけなかったんですけど、一般社団の非営利型も、
なるほど、
応募いただけることになりましたので、
なるほど、
ちょっと営利団体はアウトなんですけども、
うんうんうん、
非営利型ということの団体でしたら、
はい、
受付 OK になりましたので、
なるほど、
これは去年との違いでございます。
随分社団法人も増えましたしね、非営利型もね、
はい、
もちろんこれは、先ほどの話もありましたけど、任意団体の方も皆さん、応募ができますので、はい、ぜひチェックしてみてください。締め切り、12月1日から締め切りは1月31日と、これが必着となっていますので、お忘れないようにしていただければと思います。
これも各、まだね、営業店に置いてますし、市民活動センターにも備え付けさせていただいてますので、
そうですね、
はい、
はいはい、市民線の方にもぜひ行ってみてください。ということで、いろいろな、催しからですね、アワードからいつもロキンさんたくさんやられてますけれども、今回ですね、平尾さんにも来ていただいてお話をお伺いするのは、NPO パートナーシップ制度の企画の一つとして、今年つい最近ですね、
はい、
熊本に行かれたんですってね。
そうですね。
で、これは、なんで熊本、その前にどういう枠組みで何をしてきたのか、ちょっと平尾さんご紹介いただいてもよろしいですか。
そうですね、その前に地域共生推進室のね、はい、NPO のグループと組んでやってる。
そうですね、
少し紹介を。
近畿労基 NPO パートナーシップ制度っていう、はい、仕組みといいますか、はい、枠組みがございまして、これも2000年から、やってる仕組みではあるんですけど、 かつてはといいますか、スタート時はボランティア促進ということで、各地域のボランティア活動とのマッチングを、
はい、
ボランティアセミナーやったりとか、
うんうん、
まあ、団塊の世代が地域にデビューするために、
はい、
なかなかこう躊躇したりとか、うん、億になってたりするのを背中を押そうというような、まあ、そんな仕組みで動いてたんですけど、
はい、
2011年に東日本の大震災が起こったので、まあ、そこの支援に切り替えようということで、
なるほど、
11年からは震災支援なり、
はい、
東日本の場合はたくさんの避難者の方が関西に来られてましたので、ね、
はい、
避難者支援も合わせて NPO パートナーシップ制度で、うんうんうんうん、取り組みをさせていただいてたんですけども、ご存知のように去年は熊本地震ということで4月に起こりましたので、はい、去年は熊本地震の支援活動ということで、去年熊本の方に、専門の NPO の団体とですね、うん、30名ぐらいだったかと思うんですけど、現地の方に行って
関西のそれぞれ専門性
も、中間支援組織も含めて、ね、
そうですね、
はい、子どもたちの支援とか、ね、
そうです
ね、コミュニティ支援とか、
はい、障害者支援というような3つのグループに分かれて、まあ、そもそもその NPO パートナーシップ制度というのは2府4県の中間支援の NPO 支援センターとの協力の中で実施しておりまして、はい、その協力の中で企画もされてということになってまして、うん、まあ、そういうパートナーシップ今年はどうしようかという話をしていたときに、はい、まあ、熊本のテーマも含めて議論をしてまして、
なるほど、
で、まあ、京都 NPO センターさんが、まあ、幹事団体ということになっていただいて、プログラムを作っていただいたということが、まあ、今年の枠組みのスタートの議論
になったんですね。なるほど、なるほど、
はい、去年は私もですね、熊本の方に行かせてもらって、はい、コミュニティ支援の方の班に入らせてもらってですね、うんうん、一番、被害がね大きかったの、益城町の体育館の裏にですね、
はい、
コミュニティスペースみたいなね、うんうん、いろんな人たちが集える、スペースを作られてですね、そこの閉所式だったので、
なるほど、
去年はそこに学びに行くってことと半分、はい、そのイベントを支援するというような形で参加させてもらって、あ、やっぱりすごかったなというような感想でですね、今年京都NPOセンターが幹事団体として、
はい、
じゃあ今年は熊本でどういう、ね、事業を組んでいけばいいのかということで、
はい、
あれからまあ1年逆に経ったわけですからね、
そうですね、
まあ、支援というよりも、ね、やっぱりその現状から何を学んでいけばいいかということを、ね、大きな視点として考えてですね、実は京都NPOセンターはね、ご存知の方も多いと思うんですが、川の町6条に、
はい、
人町交流館京都の、ね、2階に市民活動総合センターというのを指定管理で運営してましてですね、はい、そこにもですね、熊本市市民活動支援センターのメンバーも、かつて、いわゆる視察に来ていただいてた、
なるほど、
こともありましたので、これはきっと市民活動支援センターも何かされたんじゃないかなということで、
なるほどなるほど、
ちょっとそういうところともですね、連携を取って、当時の現状を、学ばせてもらう機会があればいいなと思って実は連絡を取らせてもらったんです、
はい、
そうするといわゆる指定管理を受けている母体ですよね、
はい、
がですね、実は FM 熊本さんだったということで、
あ、
うん、これはひょっとしたらその絶対なんかね、
はい、
同じ法人同士なんで、
うんうんうん、
連携があったんじゃないかなと、
は
い、
うん、
いうことですね、
はい、
ちょっと熊本シティ FM さんの方にちょっと連絡を取りましてですね、
はい、
その当時の状況を、聞かせてもらえませんかという話をさせてもらったら、ちゃんとした本を出されてましてですね、
はい、
私たちが知ったような情報もきちっとそこでまとめてられてることもあったので、あ、これはいいチャンスなので、ね、この三条ラジオカフェさんも含めてですね、はい、京都にはコミュニティ FM もたくさんありますし、これね、ローキさんのパートナーシップ制度なので京都に限らず、
そうですね、
和歌山、
はい、
奈良、ね、大阪、
全体で ね、
のコミュニティ FM のメンバーとですね、はいはい、その当時その熊本その FM さんね、MCT FM さんがどのようなことをされたかというのをぜひ聞く、
うんうん、
聞かせていただくことができればいいんじゃないかなと思ってですね、一応そういう企画ではどうでしょうということでね、中田さんの方に
相談をして、
相談をして、
うんうん、
最初ね、 大丈夫かなって思うあまりちょっとこの世界を、はい、あの毎回こうやって出させていただいてるんですけどね、ラジオカフェしか知らないもんですから、うんうんうん、他の FM 局がどんな風にされててとかで果たしてこれ人を来るんかなとかいう風な不安もちょっとあったりして、はいうんうん、であの少しコミュニティ FM のことを勉強すること、うんうん、機会もありましてね、はい、でまあやはり市民活動との関係も密接で当然ながらありますんで、
そうですよね、熊本シティ FM さんはラジオカフェと同じようにコミュニティ FM ですよね、があの市民活動総合センターを、
はい、
あ総合センターというか、まあ、京都でいう市民活動総合センター、はい、熊本市のそういうセンターを、はい、活動センターを運営されていると、
はい、
で京都 NPO センターもラジオカフェの立ち上げをこうずっと一緒になって、
ね
ねで今市民センを運営しているわけですから、なんか似たような境遇ですよね。
そういう意味ではいろんな災害時にどういうことをされたのかというのは実際リアルなお話が聞けるんじゃないかというようなことで、はい、
でも先ほど平野さんの話にありましたけど、もうすでにこの1年のあれを本にまとめてた。
そうですね、一応本人も出されてまして、ね、もう震災直後からあれ2回大きな、ね
はい
地震が来てまして、その2回目にも相当な被害をね、
なるほど、
熊本さん、まあ、FM さん自身もね経験をされたことをですね、まあ、しっかり書かれて
そうですか
ということで、なかなかこれは興味深いなということで、各 FM 局さんにお声掛けをしましたら、はい、実はなんとこれがね 11FM 局
関西のね、
名だたる
FM 局の皆様がですね
集まっていただいて、
コミュニティだけじゃないですね。
そうですね、FM シガさんも ね、
も来られてますね、
ありますし、
はい
はい、でドーンと、ねうんうんうん、行かせていただいて、はい、ということになったんですね。
11曲14名で、
はい、すごいですね、
ね、
うん、事務局入れると20名、
はい
はい、まあ、現地あの九州ローキンがありますんで、
はい、
九州ローキンからも一人参加して
なるほど、
で21名で参加するということになって、
やっぱりそのラジオが果たした役割っていうのは、はい、まあ、いろいろ大きかった。
そうですね、いや本当に大きかったんだと思いますね。
うん、そうでしょうね。
まあ、このツアーはあの先ほどご紹介ありましたあの熊本シティ FM だけじゃなくて、
はい、
あの益城町もかなり
出
て、
あ
の益城町はあの益城災害 FM ということで、はい、災害 FM を立ち上げたというところもありましたん で、
ね
もうせっかくなんでぜひそちらの方も行かせてもらって、あのまあ、少しシティ FM とは違った観点といいますか、運営もされている
んだろうということで、この益城町役場、益城町の、ね、災害 FM は益城町役場の中にできてたんですね。
そうですね、向こうのね、益城町の健康福祉センターというのがありまして、
は
い、その2階でしたかね。
だからそれはもう緊急、まあ、ラジオがやっぱりこういう時は
会議室の中にこういう機材が置いてありまして、
災害 FM ってね、皆さんこれリスナーの皆さん聞いたことないかもしれません。このラジオカフェは災害 FM では別にないんですよ。
そうですよね。
ね、
まあ、そうですよね、
うんうん。災害 FM ってね、この緊急の時、まあ、何か災害が起こった時に、まあ、総務省が特別な免許を出して、その一定の期間中放送をしていいよということで立ち上げられた放送局ですね。まあ、東日本の時もたくさん災害 FM できて、でその後も継続してコミュニティ FM としてやられているところもあれば。まあ、泣く泣くそのやっぱり経営がなかなか難しくて ね、
う
ん
うね
うん、どうしてもその一回閉局するというようなところもたくさんありましたけれども、
まあ、大体1年ぐらいが目処、
ね、そうですね、大体ね
立ち上がってからね、
ただやっぱり初動のところの情報発信なんていうのはかなり大切でしょ。途中ももちろんね半年経って今どういう状況かっていうのも、
そうですね、
うん、
本当にあの地域に根ざしてるね、いわゆるその緊急時の FM なので、本当に生活の状況からね、
うん、
地域の声なんかがちゃんと拾えて、
なるほど、
まあ、発信をされるというのが大きな、ね、当然役割だと思いますしね。ただあれですよね、あの電柱に、ね、大きなスピーカーなんかが、ね、
はい、
つけられて、
はい、
放送されるんですけども、その電柱すらも
防災無線っていうのがね、
そうですね、いろんなところに防災無線は整ってますけれども、
肝心要なはずだったんですけど、まさかっていう、
いやだから僕らもまさかですよそれ防災無線が整っているところラジオ、まあ、防災無線に行ってしまうんですけれども、
あの震災でそれが倒れてしまって、
倒れたら防災無線、防災もう情報共有か、まあでも倒れてしまっても一応音は流れてるけど、うん、ハウリングを起こしてしまったり、うん、いろんなことあったみたいです ね、
そうですね。
でもやっぱそれに変わると思ったら情報共有のツールとしては電気が、ね、なかったりするのでインターネットも無理ですし、
そうです ね、
ね、うん、電話回線もなかなかでしょうし、そしたらやっぱりラジオだったんでしょうね。
かなりそれが貴重な あの情報源になって、
はい、
かなりあの、まあ、熊本の指定 FM もそうですけども、やっぱり住民の方々の安心につながったという、
ね、なるほど、うん、まあ、そのあたりまた後半もお話をお伺いしていきたいと思います。ここで一曲ご紹介させていただきましょう。フラワーカンパニーズで夜空の太陽。さて本日の京都ハッピー NPO、コミュニティ FM など訪問ツアーということで九州あの熊本の方にですね平尾さんや中津さん皆さんで行かれたわけですけれども、ラジオの重要性、うん、その災害時のラジオの活用の仕方と、ね、いろんな学びがあったんじゃないですか。
そうですね、いや、あの地域的にもね、高齢者の方も多くてですね、やれ今で言いますとね、インターネットだの、
はい、
ね、あの携帯だの、スマートフォンだのっていう、いうことは当然あるのは事実なんですけど、うんうん、実際その、ね、電気が普通になってしまったりとか、ね、テレビも当然見られない、というような状態の中でね、何がやっぱりメディアとしてね一番有効だったかっていうのがやっぱこれラジオ
だったんです ね。
あ、これは非常に、皆さんもこう、ね、活用度が高くてですね、やっぱりその不安な中で、これ実は車の中でね
避難された方も ね、いらっしゃいますね、
おられたわけですね、
避難所に
倒れてくるかわからない状況の中だったんで、まあ、かなりそういう報道もありましたからね、やっぱり車の中でラジオを聞いてたと。
あ、そうかそう
ですね、だからやっぱりその中でですね、まあ、人の声がね、ぬくもりの声があるちゃんとこう届く、
なるほど、
どの状態でもあるっていうね、うんうんうん、ここに関してはすごく皆さん感銘を受けられてね、ある意味その24時間こう電話もかかってきたりしてね、いろんな対応されたみたいなね、
双方向のコミュニケーションができて、
今ここがこんなことになってるんだとか、ここにこういう人たちが避難してるよとか、そういう情報がどんどんラジオ局に入ってきたわけですね。
でコインランドで空いてるとこはどこかとかね、
そうか、そういう静寂生活に密着した情報も、
それでまたそのラジオのメッセージにこうした、あのメッセージが届いて、すごく有効に機能して、
ね、あそこのコンビニ空いてたよとかね、ガソリンスタンドも空いてたよみたいなところがね、
あ、そうですか、やっぱりね、その、まあ、我々もラジオ局運営しててですね、やっぱラジオが災害に強いと、災害の時には役に立つんだって言ってますけど、実際にね、
そうなんですよ ね、
熊本の方たちはそれを実践されて、やっぱり必要だったなって、実感された。
だから情報とやはりそういう言葉、音楽のところの癒しっていうのが、
はい、
かなりサポ、あの人としてのサポートにつながったというふうなお話でした ね。
どんどん音楽のリクエストもね入ってきたらしくてですね、
あ、そう、メッセージ付きでね、
あ、元気になりたい、そっかそっか、頑張ろうっていうのもあるし、そこで、
まあ、ユニークって言うとあれなんですけど、学単位でいろんなイベントをされてたんで、避難所が学校だったりするんですよね、やっぱその学校の効果を流してほしいと。
あ、そう、
20周年でそういう企画をしてたんで録音してたらしいです、
なるほど、
効果の、
あ、そういう企画を以前にしてて、それがじゃ使えたんだ、その素材が。
でそれを流すとやはり避難所全体が和んだりとか癒されたりとか、
結局やっぱり皆さんね、その小学校に通われてて、みんなが何かつながれる歌としたら、ね、効果っていうのは
そうです、
いいでしょうね、
いい効果があった、
いい、あ、うまいこと言うでもまあその災害時 のラジオ局の役割っていうかね、いうのはかなりまあ実践を通してまあ認識をされてるけれども、もっと関西の人たちにもこの役割ってもっといろんなことがあるんじゃないっていうことを、あの私事っていうか自分事にしてもらいたいですよね。でそれを受けてですね、12月1日の金曜日5時から7時になりますが、この京都ハッピー NPO 初めてですよ、番組公開収録を、
素晴らしい、
ラジオカフェのカフェの店舗、三条五町ので地球に8ビルの1階にあります、ラジオカフェの店舗でやりますので、あの内容を今詰めているところですけれども、12月1日の金曜日5時から7時まで、ドリンクフード付きで、2500円というふうになっておりますが、みんなでワイワイこうね、なんていうのかな、情報交換し合いながら、ただこう話を一方的に聞くだけじゃなくて、
そうですね、
そういう場を持てたりですね、
あの参加してもらったね、コミュニティ FM のメンバーも、当日は来てくれてます、
なるほどなるほど、そうですね、あのラジオ好きな方からですね、やっぱり災害の時何か自分ができるんじゃないかっていう思ってらっしゃる方、とにかくみんなにこう共通する話ですし、人ごとでなく、何かその自分がもしそう起こった時にどんなことできるかなみたいなことを一緒に探り合えたらというふうに思っております、ぜひあのお申し込みいただければと思います。もう少したらちょっとね、あのラジオカフェのホームページの方にも情報がアップされますし、一応事前にですね、お申し込みいただくような形になりますので、そのあたりラジオ会のホームページをチェックいただければというふうに思います、ということであっという間に、
そしてさらにあの 1月にはね、
あ、そうです ねこのラジ、新聞公開の収録があって1月にはシンポジウムを、はい、開催するということで準備をされています。でこれは、人町交流館京都の方で、
そうですね、熊本コミュニティ FM のメンバーも来ていただいて基調報告をしてもらいながらですね、本当に加谷さんのメンバーと、ね、ラジオがどういう役割を果たすべきか、はい、というような議論をしっかりそのシンポジウムでもできればと思ってます。
たくさんの人に来ていただいて、はい、実際のお話を聞いていただけたらと思います。
そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。まあこのね、こういうふうに我々番組やってることがいろんな経験になって、でこれがまたいつか使える時が来てほしくないですけれども、もちろんね、そういうこと含めてこの場で議論できたというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。また皆さん次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。